新たなる命花婿に、沿われてと題しまして、シード先生より御言葉をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の9章の14節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。その頃という言葉で始まっていますけれども、これは原文を読みますとその時っていう文字がここに書いてあります。ですから実はこれは先週聞いた箇所の出来事と、まあ、起こった時の一緒だということです。その時というのは、イエス様がマタイ朝鮮人マタイを弟子に招いて、そして大勢の朝鮮人や罪人と一緒に食卓を共に囲んでいた、その時に、起こった出来事だということになるわけです。先週聞いたところではファリサイ派の人たちがやってその食卓にやってきまして、イエス様の弟子に向かって、あなたたちの先生はどうして朝鮮人や罪人たちと食事を共にして親しく交わるのかということを尋ねていました。そしてそれにすぐ引き続くみたいにして、今日の箇所では今度は洗礼者ヨハネの弟子たちがやはりやってきまして、今度は弟子たちの行動についてイエス様に尋ねるんです。あなたの弟子たちはどうして断食しないのかってそう尋ねるわけです。ファリサイ派の人たちはイエス様の弟子に向かってイエス様のことを尋ねる。一方ヨハネの弟子たちはお弟子さんたちのことをイエス様に尋ねる、なんかそんな風にですね、どうもここのところは、イエス様のことならイエス様に尋ねたらいいのに、弟子のことなら弟子たちに聞けばいいのにってちょっと思うんですけれども、そういう風に、素直に、その尋ねたい相手に尋ねてないっていう、そういう、妙な屈折したところが見受けられる、そういう箇所です。でさて、どうして弟子たちは断食をしないのですかってこういう問いです。で一口に断食というふうに申しましても、食べ物をある一定の期間取らないっていう理由はこれ一つではないだろうというふうに思います。私は以前あるところでですね、健康のために一応休めるんだと言って一週に一遍食べ物を取らない日を決めてるっていう人に出会ったことがあります。そういうことがあるのかなって、思いました。でも年を取るともしかしたらそういう健康法もあるのかなって今でもよく分かんないんですけれども、そんなことを考えたりもします。あるいは、健康診断の前にですね、一日食事を控えてきてくださいって言われるようなこともあります。あるいは治療のために、胃腸を空っぽにしなきゃいけないのでしばらくご飯食べないでくださいって言われるようなこともあります。でそういう健康管理とか健康維持のために、食べ物を取らないということとは、ここで言われている断食はもちろん意味が違うわけです。でこれは宗教的な意味を持っていた断食です。で宗教的意味を持っている断食といっても多分私たちの多くあんまりそういうことを経験したことがないんじゃないかというふうに思います。私も宗教的な行いとして断食をしたことはないのですけれども、私は若い頃ですね、一人暮らしをしておりまして、で食べ物もお金もなくなってしまったということがありました。給料日まで数日水だけで生き延びなきゃいけない。でこれはもちろん宗教的な断食じゃないし自分からやろうとした断食でもありません。ただ貧しいためにですね追い込まれてしまった断食ですけれども、しかし実際にそういうふうに食事を絶ってみるとですね、いろんなことが感じられるもんだなというふうに思いました。でまずですね空腹になっていくとですね、もうそれだけで、 体がなんか痛めつけられているような感じっていうのが、起こってきます。特に私仕事夜勤をしてましたので、頭の中で脳細胞が死滅しているのが分かるような感覚っていうのが、ちょっと経験しました。それからあとは自分の体が大変弱っていってですね、自分がボロ雑巾みたいだなっていうことも感じました。雑巾を固く絞ってですね、そしてコロンって転がすと絞ったまんまの形で、床に転がってますけれども、なんだか自分が部屋の中アパートの部屋の中にいるとですね、空腹でコロンってしてるとですね、雑巾絞ってそこに置いてあるみたいだなっていうような、そういう感覚を持った思い出があります。で、空腹ってのはそういう、こう非常に気分から言うとですね、惨めな気分になるんですけれども、しかし同時にですね、そういう貧しくて惨めな自分がそれでもここで生きてていいんだよって神様から言われてここにいるんだなっていうことも、その時にちょっと感じることができました。で、おそらく宗教的な断食というのはですね、まあこれは想像ですけれども、そういう苦痛を自分の体にですね、繰り返し与えていく、そして、自分が貧しいものなんだということを自分の体に教え込んでいくというのは、そんなところがあるんだろうと思います。本当に自分は神様に支えられているんだということを身に染みて覚える、そういうことのために繰り返し繰り返し食事を一定期間取らないということが起こる。それが神様に対する経験の行いだというふうに、考えてた人が、いたわけです。で、ファリサイ派の人たちも、あるいは洗礼者ヨハネの弟子たちも、好んでそういう断食の時を持っていたというふうにここには言われているわけです。私たちとファリサイ派の人々はよく断食をしている。で、どうもこれはマタイによる福音書の記事だけ読んでるとわからないんですが、マルコによる福音書の記事を、の方を見ますと、ちょうどこのイエス様が徴税人たちと食事を共にしたこの日が断食の日だったようなんですね。ですから、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人たちは実際断食をしている。で、自分たちはそう断食をする日なのに、イエス様は断食しないでですね、徴税人たちと一緒に食事をとっているわけです。それで、ファリサイ派の人たちは、なんであなたの弟子たちは、食事をしているのかと尋ねるわけです。で、食事を取らないという生活が、繰り返されていくとですね、身体的にも特徴が出てくることになると思います。まずは体がですね、痩せてしまってくるということが起こると思います。とか手足がかさついて、冬にはですね、手にも足にも赤にれが出やすくなる。で、定期的に断食している人というのは自分の体がそうなりますから、他人を見ただけでですね、その人の栄養状態が瞬時に判断できるところが出てくるわけです。ですからヨハネの弟子たちからすると、イエス様の弟子というのは全然切迫したような雰囲気を、漂わせていない。ですからそういうところからしても、イエス様の弟子たちは断食をしていないに相違ない、そういうふうに思ったのかもしれません。で、さて、しかしこの断食ということなんです。イエス様はかつてですね、ご自身のお弟子さんたちには断食について教えられたことがあります。で、その教えではですね、あなたたちは断食したいんだったらやってもいいけれど、そのことを他の人たちにはくれぐれも気づかれないように注意深くやりなさい、そういうふうにイエス様は進めておられたんです。このマタイによる福音書の少し前のところですが、6章の16節から18節のところにそのことが記されています。新約聖書の10ページです。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書の6章の16節、こう書かれています。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、 彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここに言われているみたいにイエス様はですね、ご自身のお弟子さんたちには断食をするんだったらそのことを周りの人に気づかれないように注意深く行えというふうにおっしゃいました。しかしどうして他の人たちに気取られてはいけないのか、気づかれないようにしなさいとおっしゃるんでしょうか。でそれはです、周りの人たちが誰か断食してるってことに気がつくとですね、その人を特別な目で見てその経験さを褒めるような場面が起こってくるかもしれないからです。神様に対する敬虔な思いから自分の体の弱さというものを自分の体に感じさせる。そして同時に神様に支えられている自分なんだということを強く感じて感謝する。でそれだけであればですね、断食というのはいい行いになりうるんです。自分の弱さというものを通して本当に神様がこの弱い私を支えてくださっているんだな、それは心だけではなくて肉体においてもそうなんだなということを感じると、そこで終わるのであれば断食というのはいい行いになりうる可能性はあります。ところがこれがですね、人の目に触れた途端にですね、本当に厄介なことが起こってくるんです。でそれは何かと、どんなに人目を気にしないという人でもですね、私たちは実は自分が周りの人たちからどう見られてるかってとっても気にしながら生きてるもんなんです。この私を周りの人たちに認めてほしい、承認されたいっていう欲求というのはですね、これはどなたも例外なく持っておられるものです。自分には決してそんな思いがないっておっしゃる方もしかしたらおられるかもしれません。しかしそれはですね、実は認めてほしいっていう自分の欲求を自分の中で押し殺してるだけだろうと思います。私たちはたとえクリスチャンであっても気がつくとしばしば神様のことを忘れて神様抜きで生きてるっていうことをよくありますけれども、しかしそれと同じくらいに実は私たちは自分のことを認めてほしいっていう欲求もですね、根強く持ってるものなんです。そして断食っていう行いはです、本当に、神様の前にこの人は、経験に歩んでるというそのあり方を周りの人たちに認めさせたい、認めてほしいっていうこと、その思いを実現する手段にですね、たやすく陥ってしまう、そういうところがあるんです。ですからもともと断食っていうのは神様と自分との間のことだったはず、そして神様の前で自分が貧しいってことをしみじみ覚えるための行いだったはずのものがですね、いつの間にか自分が認められるための行いにすり替わってしまう。でそんなふうにですね、人に知られるとそういう堕落が始まる恐れっていうのは多分にあるんです。断食だけではなくて私たちの敬虔な行いというのは大体そういう危険をはらんでいると思います。自分がどんなに敬虔かということが周りの人に見えてしまった途端にですね、なんかその周りに見られている自分というのが妙に気になってしまうようなところがある。そうするともう無邪気に純真に神様にだけ向かっていられなくなるようなですね、弱さというのが私たち人間には例外なくあるものなんです。でそういう堕落へしていく危険が伴うものですから、イエス様は断食をするのであればあなた方はそのことがくれぐれも他の人たちに気づかれないように顔を洗って晴れやかな顔をして頭に油をつけて本当に朗らかにまるで断食していないかのように生活するんだよというふうなことを教えておられるわけです。でイエス様はお弟子さんたちにはそういうふうに自分のご自身のお弟子さんたちにはそう教えられたわけです。さて今日のところでイエス様に質問しているのは、これはイエス様の弟子ではなくてヨハネの弟子たちです。ヨハネの弟子たちがどうしてあなたのお弟子さんたちは 私たちみたいに断食しないんですかって聞いてるわけです。でこういうふうに問われてですね、ヨハネの弟子たちがイエス様の弟子たちが断食してない、してるかもしれないことを知らなかったということは分かります。だから一つの答え方としてはですね、こういう答え方もあり得ただろうと思うんですね。いや私の弟子っていうのは本当は断食してるんだけれども、そのことを気づかれないようにしてるもんだからあなた方に分かんないんですよっていう、そういう返事だって、まあ、理屈から言って可能性から言えばあり得ただろうと思うんです。ところがイエス様はここでそうおっしゃらないんですね。そうじゃなくて別の返事をなさいます。でこれは実はイエス様はですね、ヨハネの弟子たちに分かりやすいように言葉を選びながら返事をしておられるんです。それが15節です。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。イエス様はですね、ご自身のこと花婿だって例えておられるんです。花婿が花嫁の家を訪れて結婚式が始まるわけですけれども、その結婚式の婚礼が行われている間っていうのは、いくらあなたたちだって断食することはないでしょって、結婚式の披露宴でみんなが一緒に食べたり飲んだりして喜びを表すときには、あなた方もいや私は断食の日だからって言って断食なんかしないでしょって、そういうふうにイエスもおっしゃるわけです。言ってみたら、今私が弟子たちと一緒にいるこの時っていうのは、花婿が、待ちに待った花婿がその家にやってきたような、そういう時なんだから、ここでは断食はしないのだとおっしゃったんです。で、イエス様が花婿にご自身を例えたということが、これはわざとなさっていることで、ヨハネの弟子たちにはよくわかることだったんです。で、どうしてわかりやすいのかというとですね、かつてこのヨハネのお弟子さんたちの先生であるヨハネ、洗礼者ヨハネがイエス様のことを花婿に例えたことがあるからです。ヨハネのお弟子さんたちが、イエス様のお弟子さんたちと、なんかこう競争ライバル関係のようなあのことになってですね、そして、自分たちよりもイエス様の方に人が多く集まってるっていうのを見て、先生のヨハネのところに出かけて行って、言うんです。先生、あなたが洗礼された時、あのイエスの方が先生よりもたくさん弟子を集めているようだけれど、あれいいんでしょうかって質問をする。そうするとヨハネがどう答えたかっていうと、花婿がやってきている時はその花婿が主役なんだ、私は花婿の介添え人の友人で、その友人は花婿の声を聞いて喜ぶものなんだよっていう返事をしたっていうことがあります。ちょっと今回りくどく言いましたけど、聖書を読めば、ここかっていうふうにお分かりになる箇所です。ヨハネによる福音書の3章26節から30節までをお聞きします。私の聖書だと168ページです。168ページのヨハネによる福音書3章22節から30節なんですが、ちょっと長いので26節からお読みします。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマ、洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えていった。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。ヨハネのお弟子さんたちの前でこういうふうにかつて教えておられた。でこのことをイエスも今日のところで持ち出して来られるわけです。ヨハネがイエス様のこと花婿だと言った、そして自分は花嫁の介添え人なんだっていうふうに言った。 言っていたということを持ち出して、花婿が今実際来てるんだから弟子たちは、大いに喜んで食事をしてるんですという返事を、なさったわけです。花婿が、その家を訪れてきて結婚式が始まることを花嫁もその家の人たちもみんな心待ちにしている。そこに花婿がやってきて今婚礼が始まっているんだ。でこうイエス様が教えた相手というのはヨハネの弟子たちです。しかしイエス様がヨハネの弟子たちにこういうふうに教えてくださったということは、実は今日ここにいる私たちにとっても幸いなことだ、そう言っていいだろうと思います。花嫁の家に花婿が訪れてきてくれて、その声が聞こえるところではみんなが共に喜ぶのだ、喜びに招かれてるんだということをイエス様はここで教えてくださってるからです。私たちは今日このところで礼拝を捧げています。でこの礼拝の中では聖書が朗読をされて、聖書の御言葉が解き明かされている。でここに私たちはイエス様のその姿を肉眼で見ているわけじゃありません。しかし実はまさにですね、私たちが聖書の朗読を聞き、そしてその解き明かしを聞いているこの時っていうのはですね、イエス様が花嫁である教会のもとを訪れて、そして私たちを親しくご自身の宴へと招いてくださって、イエス様の言葉を聞かせてくださっている。でまさにそういう時であるわけです。私たちは今この状態でここにいる一人の例外もなく、イエス様の祝いの宴、喜びの宴会に招かれて共に集っているんです。嬉しい宴会というと私たちはクリスマスのことをすぐ思い出せるだろうと思います。クリスマスの時には祝会が祝われてですね、みんな集まって賛美をしたり、あるいは、お芝居をしたり、いろいろな出し物をしたりして楽しみながら食事を共にして、ひとときですねクリスマスがやってきていることをみんなで喜びながら祝い合います。しかし実は教会の本当に嬉しい宴の時というのは、あの祝会の時だけではないんですね。毎週毎週この教会で礼拝を捧げる時、このところでイエス様が私たちに共に歩んでくださって、そして聖書を通してご自身の御言葉を私たち一人一人に親しく語りかけてくださる。そしてそのイエス様の御声が聞こえるところで、私たちは一週間歩んできた生活の疲れをひととき下ろしてほっとさせられるんです。神様の独り子であるイエス様が私たちのためこの地上に人間となって現れてくださった。そして私たちにも分かる人間の言葉で親しく語りかけてくださるんです。イエス様はこの礼拝の旅ごとにご自身がおかかりになった十字架を指さしながら、あなたの罪はあの十字架の上に許されてるんだよということを私たちに宣言をしておられます。もしかするとあなたは過ぎた一週間の間に神様のことを忘れて神様抜きで歩んだことあったかもしれない。神様の御心に背いて自分の思いを先立たせて歩んでしまったことがあったかもしれない。でそれは決して許されることではなくて本当にまずい失敗なんだけれども、しかしそのあなたの罪というのは確かにあの十字架の上で清算されているんだから、あなたはもう一度ここから神様の御前に生きていくことができる。そして神様はいつもそのあなたを顧みてくださる。ここから始まる一巡りの間、あなたはいつも神様の保護のもとに、また神様の導きのもとに置かれて、ここから与えられている生活を歩むのだよ。私たちはそういうイエス様の御言葉をですね、この礼拝にやってくるたびに親しく聞かされるんです。あなたは神様の宴に招かれている、本当に みんなで喜んで生きてっていいんだと言われている、神様によって認められている一人としてここから歩んでいいんだ、そういうふうにイエス様から語りかけられているんです。そしてこのイエス様の十字架による許しの御言葉を聞くということこそ、御言葉を聞くことができるというこのことこそですね、私たちの信仰生活にとっては最も大切な土台となる事柄であるんです。そしてそのことは私たちの喜びの源でもあるんです。ですから私たちの教会生活の中では御言葉を聞くということが大変重んじられてくるわけです。礼拝の時聖書が読まれてそれが解き明かされるだけではありません。愛宕市教会で言えば水曜と木曜日に祈祷会の時がありますし、金曜日に聖書に親しむお母さんの集いや金曜礼拝が持たれる、土曜日にはマルコの会が開かれる、あるいは婦人会や壮年会の場でも聖書が開かれる。でそういう一つ一つの場面で私たちどこに向けられてるのかというと、御言葉に向けられていくんです。御言葉があなたに語りかけられている、イエス様の言葉があなたに語りかけられています。私たちはそのことを聞くことへと招かれ導き出られるんです。そして親しくイエス様の御言葉を聞かされながら私たちは与えられているそれぞれの人生を歩んでいくことができるようにされるんです。イエス様が共に歩んで御言葉を聞かせてくださるので、私たちはそれに慰められほっとさせられ勇気づけられて日々の生活を歩んでいくことができるようにされます。私たちの信仰生活でそう考えるとですね、いつも御言葉を持って私たちに花婿であるイエス様が訪れてくださっている中に置かれているんです。イエス様が共に歩んでくださっている、だからあなたは断食をして自分の弱さに目を落とさなくてもいい、私がいつも一緒だって言ってくださっている中に私たち置かれているんです。でさてイエス様はしかしですね、ヨハネの弟子たちに向かっての返事の中で、その花婿が取り去られ御言葉が聞こえなくなる、そういう場合もあり得るんだということを、示唆しておられます。これはちょっと私たちにとっては不安になるような言葉です。花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうか、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。花婿が取り去られると花婿の声に慰められている人たちは自分の弱さをつくづくと思い知るようになるんだ、そういうふうにイエスもおっしゃってるんです。で実はこれはですね、聞いてるのがヨハネの弟子たちなので、ヨハネの弟子たちを思いやってこういうふうにおっしゃったんだというふうに言われています。というのはまさにヨハネの弟子たちはですね、この人たちにとっての花婿がいない境遇の中を過ごしているからです。このマタイによる福音書の4章の12節のところで、洗礼者のヨハネはヘロデ・アンティパスによって捕らえられて今マルケス城の地下牢につながれているということが起こっています。イエス様が花婿の取り去られる場合のことをわざわざお話になったのは、それはイエス様の弟子たちがそういう日を迎えるということよりもですね、むしろ実際に先生を捕らえられて今ヨハネと言葉を交わすことができずにいるヨハネの弟子たちのことを気遣っておっしゃってるんですね。あなた方もあのヨハネが一緒に歩んでいた時にはさぞ心強かっただろうけれども、しかし今ヨハネが牢屋の中に捕らえ移されているこの時には本当に心細くて、それだから断食に精を出して励んでいるんだよというふうに教えておられるわけです。自分は本当に貧しいものでしかない、それは自分を導いてくれるその導き手となるものを見失ってしまう時には本当に貧しいものになっていくんだということをイエス様は教えておられるわけです。でいずれにしても断食によって自分の体に弱さを思い知らせる、そして そういう仕方で神様を求めるっていうやり方は、花婿がいるその生活の中には似つかわしくないものです。花婿がいるときにはむしろ花婿の言葉に耳を傾けて大いに喜び、慰められ力を受けて歩む方がずっとふさわしいことになるわけです。しかし私たちはですね、じゃあいつでも礼拝を守れる、いつでも教会の初集会に出席をして御言葉に耳を傾け続けられるかと考えますと、もしかすると病気にかかってですね、家を出られなくなるということがあるかもしれませんし、あるいは健康であってもいろいろなこの世の事情によってですね、教会から遠ざけられてしまうということだってあるかもしれません。物理的に御言葉を聞くことできないという境遇に置かれる場合があり得るんです。そしてそういう時にはヨハネの弟子たちみたいにですね、自分たちの本当に従うべきものから引き離されて御言葉を聞くことできないという境遇に陥る場合があり得ます。そして実はそうなる時に私たちはどうなるか、つい断食に代表されるような自分自身の個人的な経験さんにより頼むということがそこに起こってくることになるんです。御言葉を聞いてほっとすることができる、そういうことが私たちにある間はですね、本当に私たちは喜んで生活を続けられるんです。しかしそれが取り去られてしまうと、私たちはなかなかほっとできなくて緊張状態が続くようになります。そしてそういう緊張状態の中からですね、つい教会の悪口言ったりですね、兄弟姉妹の信仰生活の在り方を批判したり、なじってしまうというな失敗も起こってくるんです。ちょうど今日のところに現れているヨハネの弟子たちがそうなんですね。ヨハネの弟子というのは、これはイエス様がヨハネから洗礼を受けているんですから、本当から言えばですね、イエス様の弟子たちの兄弟みたいなもので、そんなに攻撃してくるような人たちじゃないはずなんです。そして実際に福音書を読んでいると他のところではですね、全然敵対はしていません。ところが今日のこのところでだけなんですけど、ヨハネの弟子たちがですね、まるでイエス様のお弟子さんたちをなじるかのような口調でですね、なんでこの人たちは断食しないんですかというふうに言ってきている。でこれはヨハネの弟子たちが本当に心細くて緊張状態の中に置かれてしまっているために、寛容さを失ってしまっているためです。そして誰も彼もが自分たちと同じような、自分たちと同じ形の個人的経験の技に励むべきだということを思い込んでしまっているために、イエス様のお弟子さんたちを攻撃するということが起こっているわけです。しかし実はそういう個人的な経験というものに頼ろうとする、でそれは実はイエス様の十字架による許しの言葉を聞いて慰められ励まされて生きるという態度と、突き詰めて考えると両立しないことです。イエス様の十字架によって私は本当にあの十字架によって罪を許されてるんだ、あなた許されたものとして歩んでいいんだよっていう言葉を聞かされた中で私たち生きるように招かれているのに、そのことに目もくれず耳も貸さずにですね、私は自分の個人的な経験によって生きていくんだ、そうなってしまうとですね、もう十字架の意味というのが見失われていってしまうからです。両方が共に並び立つということがなかなか難しい。でイエス様は、それきっと一方がもう一方を引き裂くようなことになるんだよという警告を、ヨハネの弟子たちにこの後なさいました。でそれが今日聞いた後半に出てくる、新しい布で古い服に継ぎを当てたり、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるという例えです。16節17節を読みします。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、 ぶどう酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。洋服の例えとぶどう酒の例えと2つ出てきますけど、この両方の例えに共通していることというのは、一方が他方を引き裂いて破れさせる、そしてついにはどっちも使い物にならなくなってしまうというその結果です。イエス様の十字架によって、私たちの神様を忘れ、神様抜きで神様に逆らって生きてしまうその罪が許されるんだ、そして神様の保護のもとに置かれて生きることができているんだって、その福音を信じるのならばですね、そのことに励まされて歩むのがふさわしいことなんです。私たちはしかし時にですね、そういう神様への感謝の思いを表したいばかりに、見事な信仰の証を自分が立てたいって願うようなところがあります。神様によってキリストに結ばれ新しいものとされたんだから、その新しくされた自分というものを見事に生きてみせたい、そしてそのことを通して神様への感謝を表したい、そういう中で新しくされているものとしての自分の実感を心ゆくまで味わいたいって、そんなふうに望むようなところがあります。それは神様に対する感謝の応答としては当然起こってくる、感情ではあるんです。しかし私たちがあまりにもですね、信仰者としての自分の見事さということにこだわりすぎてしまうと、そこではですね、柔軟性のない新しい布みたいになって固くなになってしまって、十字架の主によって許されている、そういう歩みをしている兄弟姉妹の信仰生活を批判して傷つけて引き裂いてしまうということが起こりうるんです。あるいは新しいブドウ酒がどんどんエネルギーにあふれて発酵してきてですね、そしてもう自分の中ではもうエネルギーを出したくて出したくてしょうがない、でそういう時にすでに与えられてきた古い皮袋を引き裂いて破ってしまう、でその結果は結局、自分に与えられた教会の生活というものも破壊されるし、自分自身もどこに歩んでいっていいのか分からなくなって袋から流れ出ていってしまって無駄になってしまう、でそうならないようにイエス様は、そういうふうな、アンバランスなことをしないようにという、そういう例えをヨハネの弟子たちにも、からご自身の弟子たちもいますから、その弟子たちにも聞こえるようにおっしゃってるんです。花婿が今あなた方のもとを訪れている、あなた方はその花婿に伴われて本当に喜ばされる新しい生活に入れられているんだから、そこにとどまり続けるのがいいのだとイエス様がおっしゃってくださっていることに、私たちは心して耳を傾けるようでありたいと思うのです。そして何にも増してイエス様の御言葉を慕い求めて、御言葉に励まされ慰められ勇気を与えられて、私たちに与えられている今日の生活に向かって歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架によってイエス様が私たちの罪のために苦しみ悩み命を落とされたあの出来事によって、私たちの罪を十字架の上で清算してくださいました。そしてイエス様が絶えずあなたに信頼し、あなたに祈り歩んでおられた清らかな生活を、私たちがまとうべき新しい衣として与えてくださり、今私たちは教会の中でその新しい生活を始めるように招かれ、また実際に信仰を言い表してその衣を身につけて歩み出す幸いを与えられていることを感謝いたします。しかし私たちには、あなたが霊によって与えてくださったその真実な福音を自分の肉において仕上げようとする愚かなところがあることを思います。どうかイエス様が花婿として私たちの生活に伴ってくださり、常に御言葉によって私たちを慰め励まし支え勇気づけてくださることに心を向けることが許されますように、そしてイエス様の言葉に慰められながら 今日の生活に歩むものとさせてくださいますようにお願いをいたします。ここにいる私たちは一人一人がそれぞれの生活を与えられ、その中で力を出すべき務めを与えられ歩んでいます。どうかあなたが私たちに最もふさわしい、また最も良いものとして与えてくださっている生活を私たちが歩んでいくことが許されますように、イエス様の御言葉に励まされ慰められまた教えられながら、賢く私たちがそれぞれの生活の中で与えられたあるべき姿をとっていくことができるように導いてください。時に弱さを覚え、また困難に直面し試練を覚える時もあります。しかしそこにも主が共に歩んでくださることを覚えて、御言葉を求め歩むことができるようにお導きください。どうかまたその中で私たちが感じること覚えること一つ一つのために私たち自身が祈ることができますように、私たち一人一人がこの世にあってはあなたから恵みを受け祭司の役割を与えられていることを信じます。どうか自分のために、また私たちの隣人のために祈り、あなたの恵みを表す生活を励むことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。